アブラムがまたマソポタミアに住んでいたとき、聖書に書かれている神様は、アブラムがカナの地に移動したら、次のように祝福してくださると約束されました。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。アブラムに多くの祝福が約束されたが、実際、カナの地に住んでから、彼はいろいろな困難に直面しました。例えば、一緒に学んだように、カナの地は飢饉に襲われたのです。アブラムは遊牧民として自分の家畜を養うために草が必要でした。しかし、飢饉で草や作物が枯れてしまったので、アブラムは自分の群れのために牧場を探さなければなりませんでした。ですから、エジプトには食物があると分かったとき、アブラムと妻のサライと家畜を連れてエジプトに移動することにしました。アブラムはサライと甥のロトと一緒にエジプトからカナの地に戻った後、また困難な状況に直面しました。アブラムとロトは多くの羊と牛を持っていました。実は彼らの持ち物が多すぎたので、その土地の牧場の草は彼らが一緒にそれぞれの家畜を養うために十分ではなかったのです。よってアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こってしまいました。その争いによってアブラムとロトの間がその関係が崩れないように、アブラムは寛大にロトに好きな土地を選ばさせてくださいました。創世記13章に記録されている通り、ロトは自分の家畜を放牧するためにどこもよく潤っていたヨルダンの低地全体を選び取り、そこに移動しました。けれども結局、よくしまな市民で有名なソドムという町の近くに住む羽目になりました。しばらくしてソドムが敵の軍隊に襲われた。よってロトとカリの家族、またソドムの居住者の何人かが敵の軍隊に捕らえられて連れ去られました。その結果としてアブラムはまた大変な困難に遭いました。というのは、仮の甥ロトとロトの家族は外国で奴隷になる危険にさらされていたのです。創世記14章に記録されている通り、アブラムは自分のしもべたちと一緒に敵の軍隊を追跡することにしました。そして敵の兵士たちがアブラムのしもべたちよりも数が多かったにもかかわらず、神様の助けによってアブラムは敵を打ち破ることができました。それでロトと他の捕虜、また仮の財産も取り戻すことができました。アブラムは自分の住んでいたところに戻ったとき、二人の王、すなわちシャレムの王とソドムの王に感激されました。 アブラムとその二人の応答の会話から、私たちは聖書に書かれている神様について次のようなことを学ぶことができます。まず、意図高き神なので、カインのものの祝福することができます。14章の18節19節見てください。さて、シャレムの王メルキゼルコはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していた。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より。意図高き神なので、カインのもの、例えばアブラハムも祝福することができますけれど、皆さん、この王様メルキゼレクというものはどのものでしょうか。新約聖書を見ましょうか。新約聖書のヘブル人への手紙の6章を開いてください。ヘブル人への手紙6章、6章の20節ですね。この文脈によると、イエス様は天に戻ったから、天にある宮に入って、今大祭司として私たちのために取りなしてくださいます。20節、イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、天国にある宮、永遠にマルキ、永遠にマルキゼケルのくらいの等しい大祭司となられました。このメルキゼレクはサレムの王で、優れて高い神の祭司でしたが、アブラムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわちヘブの王です。だからこの人は祭司も王様です。キリストも祭司も王様です。三節、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。皆さん、始めも終わりもない存在は誰でしょうか。神様だけです。これはね、この旧約聖書に出てくる王様メルキゼケルは主イエスキリストです。これは始めも終わりもありません。永遠に祭司として、ここに永遠に祭司としてその奉仕を続けるキリストとの、時々旧約聖書の時代はキリストは人間の姿を通って現れました。多くの場合は主の御使いと呼ばれています。礼拝を受けました。神様だけ礼拝を受けます。普通の祭司とか天使でも礼拝を受けることはできません。4節、その人がどんなに偉大であるかをよく考えてご覧ください。族長であるアブラムでさえ、彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビの頃の中で祭司職を受ける者たちは、自分もアブラムの子孫でありながら、民からすなわち 彼らの兄弟たちから十分の一を徴収するように立法の中で命じられています。ところがレビ族の系図にないものが、すなわちメルキゼレク、アブラムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく、権威のものが上位のものから祝福されるのです。この権威のものはアブラムです。この上位のものは始めも終わりもないメルキゼレク、すなわち主イエスキリストです。創世記に戻ってくださいませんか。創世記の14章の18節、さてシェラムの王メルキゼレクはパンとブドウ酒を持ってきて、彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよう、アブラム。皆さん、上の人は下の人に祝福を与えることができます。逆にできません。私たちは神様に祝福を与えることができませんけれども、聖書によると、特に信者たちは非常に祝福されています。エペソビテの神によると、私たちは天のお父さんは全て天にある霊的な祝福を持って信者たちを祝福してくださいました。その中に許し、その中に御霊が与えられたこと、その中にキリストによってあがなわれたこととかですね。糸高き神です。一番上い方だから糸高き神なので、権威のものを祝福することができます。また糸高き神なので、他のどの存在よりも強い方なのです。それでご自分に信頼する者、どの強い敵からも救うことができます。アブラムの場合はその通りでした。見てください、20節。あなたの天に、これは ここでメルキゼケルはね、アブラムにこう言いました。あなたの天に、あなたの敵を渡された糸高き神に誉れあれ。先ほど言いましたが、アブラムにしもべたちは318人、その318人である多いの家来とか兵士たちに勝つことができました。神様は彼を助けてくださった彼です。糸高き神なので、他のどの存在よりも強い方だからです。詩編57編、詩編57編開いてください。詩編57編の一節から三節まで、この詩編の場合ね、この長所はダビデですが、ここに書いてあるように、ダビデがソウルから逃れて洞窟に行った時です。第一サミュエル記、その出来事が記録されています。もし見たら、この本当にその時にダビデはね、強い王様から救い出された。その手から、神様は彼を助けてください。その後でダビデは詩編57編の書きました。一節見てください。神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから、もことに滅びが過ぎ去るまで私は神様の三つ葉の陰に身を避けます。私は糸高き方、神に呼ばわりました。私のためにすべてを 成し遂げてくださる神に。神は天から送りで、私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。だから、ソドの手から逃れることができました。同じ詩編ですが、51編開いてください。ずっと前、私たちは教会でその歌詞を暗記しましたね。時々復習しますか ?91 編の今日は、ね、1節から3節までだけですが、またこの歌詞には糸高き民の名前が出てきます。91編の1節、糸高き方の隠れ場に住む者は全能主の陰に宿る。私を主に申し上げよう。我が酒どころ、我が鳥と私の信頼する我が神と、主は下流の罠からあなたを救い出されるからである。糸高き方だからです。皆さん、糸高き方だから、他のどの存在よりも強い方のです。ですから私たちはダビデと同じように、アブラハムと同じように、この神様に信頼するべきです。創世記に戻ってくださいませんか。糸高き神なので、カインのものを祝福することができます。メルキゼゼレクはアブラハムを祝福することができました。糸高きなので、他のどんな存在よりも強い方なのです。ですからアブラムがその敵の手から救い出された。また糸高き神なので、すべての人間と霊的存在は彼を拝むべきです。20節もう一度見てください。あなたの手にあなたの敵を渡された。この糸高き神、糸高き神に誉れあれ。アブラム、糸高き神を拝みなさいということ。詩編47編開いてください。詩編47編、47編の1節と2節。詩編47編1節2節、すべての国々のためよ、手を叩け、喜びの声を上げて神に叫ぶ。もことに糸高き方、主は恐れる方、全地の大いなる王、国々の民を私たちのもとに、国々を私の足元に従わせる。また97編、詩編97編見てください。97編の7節から9まで、97編7節、偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆恥を見よ。すべての神々を主にひれ伏せ。シオンはこれエルサレム、シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちもこう踊りしました。主はあなたの裁きのために、もことに主よ、あなたは全地の上に優れて高い方、すべての神々をはるかに抜いて高きにおられます。ですから、すべての人間と霊的な存在はこの神様を拝むべきです。人間と霊的な存在、すなわち天使たちも 見てください。詩編103編の19節。19から、主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い。御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂を主を褒めたたえよ。意図高き神なので、すべての人間と霊的存在は彼を拝むべきです。だから、偉いアブラハムも神様を拝みました。創世記に戻ってくださいませんか。意図高き神なので、他のどんな存在よりも栄光を受けるべき方なのです。21節、22節。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかし、アブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神。神。主に誓う。糸一本でも、くすひも一本でも、あなたの所有者から私は何一つ取れない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためです。実は糸高き神様は私を、私のすべてのことを持って富ませてくださった。なぜアブラムはそのように答えてでしょうか。意図高き神なので他のどの存在よりも栄光を受けるべき方なのです。それで神は人間が神が受けるべき栄光を自分自身に期すことに対して罰を与えるのです。聖書にはいくつかの実例があります。3つ見ましょうか。まず、ダニエル書見てください。ダニエル書の4章開いてください。ネビカデネザル王のことですが、とても優秀な人です。権威持っていました。でもね、自分高慢になっているので次のようなことが起こりました。ダニエル書4章28節から、このことがみんなネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバブロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バブロンは私の権力によって王にへとするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたにつける。国はあなたから取り去らせてた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のようにクスを食べ、 こうして7つの時があなたの上に次ぎ、ついにあなた糸高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものに応対になることを知るようになる。この言葉は直ちにネビカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のようにクズを食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の神の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わった時、私ネビカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。そこで私、糸高き方を褒めたたえ、永遠に生ける力を賛美し、褒めたたえ、その主権は永遠の主権、その国は猶予限りなく続く。すごいですね。本当に神様の恵みによって、また彼に彼の命が伸ばされた。結局私、彼は分かった。自分が偉いものではなく、糸高き神だけで、この国を作るのは自分のことではなく、糸高き神様だけなので、なぜ神様彼を裁いたでしょうか。彼はその栄光を自分自身に気づくことによって、彼は神様に裁かれた。時代が違います、また王様違いますが、新約聖書にも実例がありますので見てください。使徒の働き、今度使徒の働き12章を開いてください。使徒の働き12章21節、一世紀教会が生まれたから、信者たちが増えてきました。迫害も始まりました。ヘレの王、ローマのカイザルに選ばれた人ですね。彼も高慢になった。見てください、使徒の働き12章の21節、定められた日にヘルデは王服をつけ、王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘルデを撃った。ヘルデが神に栄光を期すなかったからである。彼は虫にかむられて息が絶えたことですね。なぜでしょうか。栄光を神様に期すなかったからです。聖書によると、聖書に記録されていますが、サタンは糸高き神のようになろうとしたのために、天上の立場から引きずり下ろされ、世の終わりに火の池の中に投げ込まれ、永遠に昼も夜も苦しみ受けます。なぜでしょうか。彼は糸高き神のようになろうとしたからです。神様はそのことを絶対に許しません。イザヤ書を開いてください。イザヤ42章を開いてください。42章の8節。イザヤ書42章8節。私は主です。ご存知のように、当時で主という漢字でね、ヘブライ語からね、神様の特別の名前ですが、意味私はある。すなわち、私は誰にも依存しません。 私は永遠から永遠までいつも神です。その意味です。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄を刻んだ像ともに与えはしない。ですから絶対に偶像崇拝裁く。歴代史第一開いてください。歴代史第一、第一の16章、16章の23節から読ませていただきたいと思います。歴代史16章、まあ皆さんはね、すぐあの場所を見つけることができますね。最近私たちは旧約聖書のちゃんとの箇所ね、あの大体覚えてね、頑張ってください。16章の23節、全地を主に歌え、光と御救いの良い知らせをつけよう、主の栄光を国々の中で語りつけよう、その屈しい御業をすべての国々の民の中で、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい、しかし主は天の作られた人、尊厳と意向を見舞いにあり、力と歓喜は身元にある。国々の民の所属は主に捧げよう、栄光と力を主に捧げよう。皆さん、私たち主だけに栄光を捧げるべきです。アブラム、サレムと王と、またあのシャラムのと一緒に話したとき、意図高き神様について四つのことを私たちに教えていました。まず、意図高き神なので、下位のものを祝福することができます。意図高き神なので、他のどんな存在よりも強い力、強い方なのです。意図高き神なので、すべての人間と霊的存在は彼を拝むべきです。また、意図高き神なので、他のどの存在よりも栄光を受けるべき方なのです。それで今週、意図高き神様に栄光をキスのように、日々いただいたものをすぐ他の人にではなく神様に感謝を捧げましょう。今週、意図高き神様に何か困難から救い出していただくために頼りましょう。意図高き神様にいただいた祝福を認めて神様に感謝を捧げましょう。